今朝恵みをいただく御言葉は申命記の11章8節から21節までです。 Deuteronomy chapter 11 from verse 8 to 21. Deuteronomy chapter 11 from chapter verse 8 to 21。申命記の11章8節から21節です。はじめに13節からお読みいたします。もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従ってあなた方の神主を愛し心を尽くし精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のため野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。気をつけなさい。あなた方の心が迷い横道にそれて他の神が身に仕え、それを拝むことのないように。主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。そうなると雨は降らず、地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおう。あなた方は私のこの言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけて記章としで額の上に置きなさい。それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もそれを唱えるように。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。それは主があなた方の先祖たちに与えると誓われた地で、あなた方の日数とあなた方の子孫の日数が天が地を覆う日数のように長くなるためである。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、今朝もまた御言葉であられるあなたに向き合い、そして我らともどもはこの御言葉によって宣言し、また命じられている通りに御言葉を手振りにするものであります。その手振りにするものにはいかなる祝福と報いが約束されているか、今朝この申命記の箇所から我らともどもに豊かに教えてください。どうか取り継ぐしもべおよび聞く人々の耳を通りよくし、今我らともどもがよく心備えされて、あなたの命にまた真理にその奥義に豊かに開かれて、豊かにそれを得て楽しんでいく我らでありますように、どうか導いてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。昨晩ですね、昨日の夕方ぐらいにキム先生から、ね、韓国のキム先生から、連絡がありまして、キム先生ですね、今全世界テフィリン、キム先生は全世界にテフィリンを、ね、伝えているんですけども、ね、この日本においても、ね、伝わりましたね。で、全世界に伝えている、ね、そのテフィリン の中において、世界中のそのテフィリンを教えられた人々、ね、私もその加工トークの、コミュニティに入ってるんですけども、韓国語でも非常に盛り上がってるんですね。これから、今日の7月の1日からですね、全世界で、30カ国だったって、書いてあると、記憶してるんですけども、世界30カ国の皆さんのテフィリン仲間と一緒に、その同じ箇所を、ね、それぞれテフィリンして、でそれで、特にですね、どこをテフィリンするのか、 これ特にキム先生が聖書の中からですね、合計、1189節この聖書の中から1189節をピックアップして、でここを覚えれば、ここを宣言すれば、聖書のもう初めから終わりの、本当にもう、重要な箇所、その聖書のエッセンスとも言えるその1189節を、キム先生がピックアップしましたので、そこを、2日で1節ずつ、ね、それを、手振りにしていこう、ね、ですから世界同時テフィリンですね。それを、7月1日から、2日に1節のペースで、ね、およそ 5年ぐらいをかけて、それを、ね、していこうという、その催しに、この日本も加わりなさいという、ことが、ね、言われました。で、それで、まず創世記の、ね、1章1節から、ね、やっていくんですね。とりあえず、今日7月1日、全世界にね、テフィリン仲間は創世記一章一節を、ね、テフィリン、することに なっております。で、ちょっと天聖の方で、どのように運用していくか、それこれから、ちょっと、詰めてい くところ、があるんですけども、とりあえず先生がの、から、言われたこのテフィリンの方法、ね、世界各地でもそれぞれのテフィリンを、しておりますので、ですから、それの妨げがなるべく最小限になるように、ということで、やり方としては、ね、2日に、ね、1節のペース、我々は、早い人は1日1節のペースで、ね、やっており、でヨハネ福音書、ね、週に、月火水木金と、ね、今我々は、ね、1日に1節ずつのペースで、ね、それぞれ1日300回、ね、宣言しておりますね。で、キム先生からその、言われた仕方としては、ペースとしては2日に1節で、でそれで、1日に100回ですね、それを宣言する。ビギナー向けですね。我々は、エキスパート、ね、全世界に、これやっていくのは、初心者向けの、ね、1日100回ずつの宣言ということになっております。ですので、今日天聖においては、とりあえず今ヨハネ福音書をしておりますので、ヨハネ福音書は、そのまま続けて、で、ただし、その2日に1回ですので、今日が初めです、ね、7月1日は、とりあえず創世記1章1節を、100回、宣言して、でそれで、ヨハネの福音書は、とりあえず今日は、お休みにして、でそれで明日は、ね、2日目ですので、創世記ではなくヨハネの福音書に戻りまして、でそれで、それを、通常通り、ね、していきたいと思います。ただ、YouTube で動画配信しておりますので、ちょっと、どこまでを動画配信して、でそれでやっていくのか、ちょっとそこら辺も、また、これから決めていかなくてはなりますので、とりあえずですね、今日のテフィリンはいつも前先生が指導してるんですけど、とりあえず私が最初ということで指導して、でそれで、これからどのように やっていくのが一番ベストなのかな、それを模索しながら、今後していきたいと思います。で、全世界に同時多発の手品、それのやり方、韓国の方ではですね、まず、韓国語と、それから英語、それから、ね、中国語、キム先生の弟子、中国にたくさんいるんですね。で、キム先生の、その、中国語のテフィリンも、ね、しておりますと。で、日本は、日本語で、それぞれ、しなさい、ということでしたので、日本語で、それをしていきたいと思います。ですので、その仕組み、どのようにしていくべきか、ちょっとこれから、詰めていきたいと思いますけれども、で、この、御言葉、これがもう全世界において、ね、このテフィリンが、ね、もう本当に仲間が増えております。で、この御言葉を宣言して、昼も夜も口ずさんだら、ね、どうなるか、もう皆さん聖書からもう何度も何度も、耳にタコができるほど聞いてますね。例えば詩編の一編では、ね、御言葉を昼も夜も口ずさむ。その人は、水路の流れの上に植えられた木のように、ね、時が来れば実を実らせ、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。ね、そういう言葉がありますね。何をしても栄える。その祝福、ね、それに預かっております。そして御言葉、 これは、ね、世界を創造したのが神様の言葉ですね。その御言葉が皆さんの中に入っていくと、皆さんの中にその神様の創造の技が、創造の力が皆さんの中に起こっていくんです。ね、水戸さんも御言葉を宣言するようになってきたら、ね、作り変わってきましたね。私たちがこの講演と関わるようになってテレビに始めたのが2015年の夏からでした。まあ、今2020年の夏になりました。ちょうど5年経ちましたね。作り変えられましたね。本当にこのテレビに御言葉を口ずさむことをする前まではもう本当に同じ過ちを犯して本当に、ね、全然作り変えられない、ね、もう、朝昼夜の礼拝に参加しても、ね、なかなか変わらなかったのがですね、この御言葉宣言してそしてテレビにすることによって、ね、もうどんどん人格が変わりました、ね、本当に以前は、ね、へっちゃらで罪だと思ってやっていたことそれができなくなって、ね、そして本当にもう すぐにもう口をついて、ね、出る性格が資料分別がその人の中に入って、ね、でそれでもうあこの言葉言ったら、ね、絶対この場が壊れてしまうで自分自身も不利益が被ってしまうというのがなくなってきましたね、そして御言葉を宣言するようになってから、まあ、予的な言い方をすればラッキーになりました、ね、運が良くなりました、ね、そして何か皆さんの中に入った言葉がですね、こっちに行っちゃダメだよ、ね、こっちの方に行きなさいっていうのを なんとなく来るんですね。ですから、まあ、街を歩いていても、ね、あっちに、行こうとしたら、ね、なんかちょっと嫌な、ね、ちょっと心がザワザワするので、ね、あっちに行ってみた。そしたらあっちで、ね、ちょっと不穏なことが起きていたとか、なんかそういったことですね。あの心の中にそのアラート機能が備わる。本当に皆さんのうちに入った御言葉が皆さんを先導し、そして皆さんを災いに遭わないように、足が地に打ち当たらないように、ね、皆さんを導いてくださっておりますし、また、御言葉が、この再創造の働きを皆さんのうちでして、そして皆さんの中に以前はなかった聖なる人格、また、ね、素晴らしい、祝福の性質、それが、ね、体得されていきます。で今日のこの箇所、今日の箇所をですね、今宣言したのが、ね、まあ、13節から21節なんですけども、これですね、テフィリン本文の第4番目の箇所です。でテフィリンというと、あのユダヤ人はあの箱のことを、ね、思い出すんですね。2つ の, あの紐がついた、ね、革のボックス、ね、それがユダヤ人、テフィリンと言います。でこのテフィリンの中に、御言葉がね、あの4つ入ってます。4つ、出エジプト記から2つ、それから申命記から2つ、でそれで、その4つのうちの一番最後の箇所が、この、ね、今宣言した、13節から21節の箇所なんですけども、でその4つのこの御言葉のテフィリの箇所に共通して出てるのが、ね、この御言葉を、ね、まあ、口ずさみなさい、ね、ということと、それからそれを子供たちに、ね、教えなさい、ね、昼、ね、でも夜でも、ね、それを、ね、唱えなさい、ね、ということですね。それからこの御言葉を家の門中と門に書き記しなさい、ね、ということ、まあ、これも、ね、共通していることです。ですから御言葉を、ね、この、ね、手に縛り、また額に置いて、そして、ね、それを昼も夜も口ずさみなさいという命令が、ね、この聖書に4つ出てきますから、ですからユダヤ人はそれを箱の中に、ね、この御言葉を入れてで実践してるんです。でそして彼らが御言葉を、ね、暗唱するとき、その、ね、その御言葉を縛って、ね、左手に縛り、また額に縛りつけて、でそれで、ね、その、決まった時間になったらこれを唱えるんですね。まあ、ユダヤ人はそのようなやり方です。でね、私たちの、そのキリスト者たちのやり方、それは、ね、御言葉を、ね、口で、ね、1日300回宣言する。まあ、300回、という、まあ、数字にもまた意味があるんですけども、ね、まあ、そのようにして宣言していくならば、その、ね、皆さんの中に御言葉が刻み込まれて、そして、ね、神様の品性、神様の性質が刻みつけられる。ね、そのことが、ね、あります。 ですから私たちは、まあ、この御言葉を、ね、このそのような形で宣言するんですけども、でもしこの御言葉を、ね、そのように宣言するならばどんな祝福があるのか、ね、それが、ね、ここに書いてあります。このテフィリンの第4番目の箇所、それはテフィリンする人に与えられた祝福の宣言の箇所です。どんな祝福があるのか、この、ね、13節から見ますと、もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従ってあなた方の神主を愛し心を尽くし精神を尽くして仕えるなら、アーメン。これが大前提です。皆さんが祝福を受けるためのその大前提がこの13節。主の命令によく聞き従って主を愛し心を尽くし精神を尽くして仕えるなら、ですから御言葉にをまず聞くことが必要ですね。そしてその次に従うことが必要です。そして、ね、心を尽くし精神を尽くして主を愛しまた仕えるということ、これをするならばどんな祝福が待っているのか、季節に従って先の雨と後の雨が、ね、与えられて14節にあります。この先の雨と後の雨、この先の雨はですね、皆さんが種をまくとしたら、その蒔いた種がまずその先の雨を浴びたならば、その蒔いた種がどんどんどんどん命を 芽を出すんですね。種をまいても、例えば畑に10粒種をまいたとしても、ね、それ、ね、まあ、普通出てくるのは3粒4粒ぐらいしか芽が出てこないとするならば、ね、それはちょっと呪われている形かもしれません。けれどもこの先の雨を浴びたとするならば、10粒まいた種がですね、もう9粒とか10粒が芽を出すんですね。でも先の雨がなければ、ね、1粒2粒ぐらいしか、ね、芽を出さないということが、ね、あります。というか先の雨、これ重要なんですね。それから後の雨、例えば 10まいた種のうちの8が芽を出したとするならば、その8が実りを1つの苗につき、例えば10がマックスの、10が最高の実りをもたらすとするならば、もし後の雨を浴びていないとするならば、せっかく一つの苗から、芽を出して、実を実らせるとしても、2つか3つぐらいの実が結ばないんですね。この後の雨がなければ。けれども後の雨が、降るならば、その一つの苗から、9とか10の実を結ばせるようになるんです。ですから後の雨も重要なんです。この先の雨と後の雨をもしあなた方が御言葉によく聞き従い私を愛しそして仕えるなら、その先の雨と後の雨を与えようということです。この雨が降るコツ、それが13節です。そしてあなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう、このようにして人間の食物が与えられるのみならず、ね、15節見ますと、家畜たちのための食物も、ね、与えられることが約束されます。15節。また私はあなたの家畜のため野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。アメン。まあ、今皆さんは家畜は飼っていないかもしれません。けれども、ね、皆さん今仕事を、ね、しておられる方、もろもろの、それぞれビジネスをしたり、また、会社に勤めをしたりしておりますけれども、要するにその仕事の実りが、ね、豊かにされよう、ということですね。ですからこの御言葉を、ね、命令をよく聞いて従って守りを行う、それを会社に仕える、ですからテフィリンをすること、これもまさに、聞くことがまず始まりますね。御言葉テフィリンは、口で宣言しますけども、その口で宣言した言葉を耳で聞きます。ですからテフィリン、これですね、ボソボソ声でやったら本当に効果が薄いんです。あるいは黙読といって口は一切動かさずただ目だけで追って読む、これはテフィリンにはならないんですね。テフィリン1カウント、これはできません。口ずさん でそれで、やっと1カウント勝ち、できるんですね。で、言葉を宣言したら耳で聞きます。 自分で宣言したその自分の言葉を自分の耳で聞いて、そして、ね、耳の、ね、まあ、奥にある、ね、鼓膜が震えて、耳骨が震えて、その振動が脳に伝わっていきます。脳に伝わり、またハートに伝わり、ね、その振動が、ね、振動で脳が動き、ハートが動くと、ね、一コツと刻みつけられたことになります。ね、あの彫刻師はコツコツコツコツ刻みつけますね。ヘブライ語ではそれをシャナンと言います。で、あなたの子供にこの御言葉をよくシャナンしなさい、ね、コツコツコツコツ、ね、御言葉を刻みつけなさい。するならば、ね、子供は、ね、もう本当に一生その言葉から離れることはない、ね、この間の手術メッセージでもヨセフ、ね、本当に父、ヤコブからコツコツコツコツ幼児期に、ね、御言葉を、ね、刻みつけられたから、ですからヨセフに刻みつけられた言葉が一生ヨセフを離れなかった。ですからヨセフは常に祝福のパターンを 体得してそれを実践していたから、だから彼は、ね、総理大臣にまでなったんですね。皆さんも総理大臣になりたいですか？ちょっとそんな大それたことをね、アーメン。ぜひ なってください。本当に、この総理大臣になるような性質、そのような特性、あるいは総理大臣以上の特性、それを身につけられるのがこの御言葉の、ね、コツコツコツコツ、ね、社なんですね。まあ、もう皆さん幼児期を過ぎておりますので、まあ、今から皆さんのその、ね、30代40代の脳、まあ、60代70代の脳、ね、それにこれからコツコツ刻みつけると、まあ、その幼子ほどの効果は、ね、まあ、確かにないでしょうけれども、ね、それでも作り替えが起こって、そしてその口で宣言した言葉によって皆さんが祝福されて、そしてこの、ね、この使命記の11章の祝福に預かることができるんです。で、私たちが、ね、本当にこのテフィリン組はどんな祝福をいただくことができるのか、この8節以降のところ、これ年初に宣言したところですけども、使命記11章の8節から見ますと、あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。そうすればあなた方は強くなり、あなた方が渡っていって所有しようとしている地でを所有することができ、また主があなた方の先祖たちに誓って彼らとその子孫に与えると言われた地、父と蜜の流れる国で長生きすることができる。なぜならあなたが入っていって所有しようとしている地はあなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。あそこでは野菜畑のように自分で種をまき、自分の力で水をやらなければならなかった。しかしあなた方が渡っていって所有しようとしている地は山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。アーメン。ですから御言葉をね、命令を守りなさい、ね、そのまず8節にこれをしなさいという命令宣言があります。あなたに命じる、ね、全ての命令を守りなさい、ね、そうすれば、ね、どうなるか、あなたは強くなる、また所有できる、そしてその地は、ね、父と蜜の流れる地であなた方は長生きすることができる、そしてその地は、ね、どういうところか、そこはエジプトのようなところではありません。エジプトの地においては、ね、もう自分で種をまいて自分の力で水をやらなければなりませんでしたけれども、しかしその所有しようとしている地、そこは山と谷の地で、ね、天の雨で潤っています。そこは、ね、主が求められる地、ね、これ主がいつもそこに目を留めてずっと、ね、ケアしておられる地なんですね。ですから年の初めから年の終わりまで主が絶えずその上に目を留めておられるところ、ね、ですから、ね、世の人が自分の力技で、ね、水をやって、力技で種をまいて、自分の知恵、ね、それを駆使して、ね、しなければならないようなその土地ではなくて、 主が絶えず目を留めておられる地、そこにおいて、豊かに、長生きすることができる、そこで、満ち足りることができる、これが、主のこの祝福の約束です。御言葉を、テフィリンにすることにはこの祝福の約束が、ついてもあるんですね。テフィリンをして、それを実践して、そして皆さんの生活の中において、この主の御言葉を守り行う、それが皆さんの手につき、足につき、思考パターンについて回るならば、このような祝福が皆さんに与えられる、これが主の約束です。あの冒頭で宣言したところ、ヨシア記の一章だったんですけども、そこにおいても全く同じことが、記されていますね。ヨシア記の一章の、7節から9節のところを宣言します。ヨシア記一章7節から9節、ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右も左にもそれてはならない。それはあなた方が行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところをどこででもあなたと共にあるからである。アーメン。ここにも書いてありました、私の御言葉を、それを守り行う、これを離れて右も左にもそれないとするならば、あなたが行くところどこででも栄えることができる。この御言葉を口から離さず、昼も夜も、これを口ずさむ、それは、何のためか、それを守り行うためであると書いてあります、ですからテフィリン、口ずさむ、ということ、これは確かにテフィリンですけど、しかしそれを皆さん生活で、それを実行する、それを守り行う、生活密着型の御言葉実践、これをしていくならば、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるです。これをするとき、皆さん恐れる必要がありません。おののく必要がなくなります。主がいつでも共にあるからであり、そして皆さんのそのできないと思われていた技、不可能と思われていたこと、それを可能に、またそれが実践できるようになっていくことができるんです。このヨシアの時代、ヨシアに与えられた命令、それはできないと思われるようなことの連続でしたけれども、できるんです。で、ヨシアはしていきました。なぜ、御言葉を命じられた通り、昼も夜も口ずさんでそれを守り行ってきたからです。主が、行きなさいと言われるならば行きました。主が夜通し行軍しなさいと言われればしました。そして行った先において何が起きたか、あの太陽が止まる事件、月が止まる事件が起こりました。本当にあっと驚くような、今まで体験したことのないようなことが起きていきました。皆さんも体験していきます。この御言葉を昼も夜も、口ずさみ、それを守り行っていくならば、今まで皆さんが経験したこともないような主の恵みに預かり、祝福に預かり、それを実体として得ていきます。なんでこんな言い切れるか、書いてあるからです。書いてあること、神様が書いた御言葉は、それは真理です。それは実際に起こります。皆さんはですから御言葉を、これをしっかりと宣言して、テフィリンして、そしてこれからの歩み、それをしていきましょう。全世界で、同じ御言葉、それが本当に全世界の皆さんのテフィリン仲間が、同じ言葉を宣言していく、この催しが始まりました。どうか皆さんは本当にこれからこの御言葉にしっかりとつながって、そして歩んでいく皆さんでありますように、何をしても栄えていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。 我らともどもテフィリン組、御言葉を昼も夜も宣言し、そしてそこに書かれてあることを守り行う組、そしてどんどん栄えていく組、それが私たちです。主を感謝いたします。世界において始まりました。主をこの日本においてどのように主をこれを辿っていくべきか、あなたが教えてくださいますように。また主をこのテフィリンに預かる一人一人がますますその恵みに預かっていくことができますように、どうか助けてください。あなたから今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。テフィリン、御言葉をそのまま宣言し、そして私たちがいただいた御言葉を守り行う、この祝福のその方法を私たち一人一人に教えてくださったことを心から感謝いたします。そして今日7月1日から新しくそのテフィリンがまたさらに一歩進む、その幸いを私たちに宣言してくださり、そしてそれが今日から始められることを心から感謝いたします。テフィリンの仲間が一気に世界30カ国へとまた増え広がり、共に世界ともどもイエス様のこの御言葉を共に口ずさみ、そして共に聞いて、そして素晴らしい祝福に預かる、その命の連鎖が世界において今日からまたなされることを心から感謝いたします。そしてこの日本もその一員として、そのテフィリンが始められるこの幸い、何をしても栄える、また恵みと慈しみとが私たちの後を追ってくる、その幸いの祝福の主人公として、この日本におけるテフィリンにおいてもイエス様が豊かに祝福し導いてくださることを心から感謝いたします。2015年からこの夏からテフィリンが始められたと今宣言されました。本当に御言葉ご自身、イエス様ご自身であられるこの御言葉をそのままストレートに宣言し、そして口ずさみ、耳が聞いて、そして口で口ずさんで、そして心もまた脳もその御言葉を聞いて、コツコツコツコツと主のその性質が、また神様のその人格が私たちのうちに刻みつけられる、そのことによってラッキーになり、また災いに遭わないように聖なる人格が私たちのうちに刻みつけられ、そして今ここに行ってはいけないよと、ここに今これをするんだよと、そのようにアラート機能が私たちのうちに与えられた、この幸いを心から感謝いたします。ますます御言葉ご自身、イエス様が私たちのうちに刻みつけられ、そして命が御言葉であられるイエス様が私たちのうちからあふれ流れ出るまでに、私たちにこの御言葉を持って、この御言葉を遮断することができる、この幸いを豊かに与えてくださることを心から感謝いたします。主にとって不可能なことは一つもありません。御言葉をそのまま宣言するとき、また覚えるとき、作り替えが私たちのうちから与えられると主は宣言してくださっていることを感謝いたします。5年前と本当に今と本当に全く違う、そのイエス様にあって作り変えられた性質が、また穏やかな心が本当に一人一人に与えられていることを心から感謝いたします。そして思慮深さ、また分別、そして言葉のそのイエス様の御言葉が混ぜ込まれたその言葉、また思い、その優しさ、一つ一つが私たちのうちに与えられて、そしてその御言葉を宣言する、テフィリンする、また守り行う生活密着型として、イエス様を働き、イエス様を体験する、その素晴らしい恵みがますます私たちのうちに増え広がっていくことができますように、イエス様が助けてくださることを心からよろしくお願いいたします。段階を踏んで、もしあなたがこれをするならばと、これが与えられる、その次々私たちにこの与えられている祝福、また勝利、この御言葉に記されているこの祝福を我がものとすることができますように、守り行って、御言葉をテフィリンして、そして主イエス様にある私たちが目が見たことのないもの、耳が聞いたこともないもの、そして人の心に思い浮かんだこともないもの、神を愛する者のために主が備えてくださる素晴らしい恵み、素晴らしい祝福を我が手に取る一人一人でありますように、イエス様が整えてくださることを感謝いたします。主イエス様ご自身が日の この年の初めからまた終わりまで目を留めておられる地であると、この私たち一人一人、この元旦礼拝において年の初めに宣言されたその御言葉、本当にイエス様の御言葉は、イエス様ご自身は私たちを見ていてくださり、じっと見てくださる、その備え主として私たちを日々導いてくださっていることを心から感謝いたします。祝福を得るため、また幸いを得るため、御言葉を守り行う手フィリンするものでありますように。そして共によく気をつけなさいと主は声をかけてくださっていることを感謝いたします。私たちの重い心が高ぶることがないように、主を恐れ敬うそのたしなみが失われることがないように、また心が迷って疑いが生じて他のものに心を向けることがないようにと、主は共に気をつけなさいという言葉も与えてくださっています。私たち一人一人がよくよく気をつけて、御言葉なるイエス様を大胆に宣言し、信じ切ってイエス様に期待して歩み続ける私たちの歩みに、イエス様が素晴らしい祝福、勝利、恵みを与えてくださる、この御言葉による法則が私たちのうちにますます刻みつけられ、そして御言葉が私たちのうちに刻みつけられ、生活密着型の、また思考パターンにおいても、行動においても、言葉においても、イエス様ご自身を、素晴らしいイエス様を醸し出す、その働きとなることができますように、イエス様よろしくお願いいたします。今日からスタートされるその世界同時のデフィリン1189節、ピックアップされ、聖書のエッセンスがわかるという、その御言葉一つ一つを私たちのうちに豊かに刻みつけ、そしてそのテフリンがますます祝福されて、命が、幸いが全世界へと豊かに増え広がる、また神の創造の御業が豊かに生じる、素晴らしいそのテフリンの時となりますように。イエス様が豊かに祝福し助けてくださることを心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今、私たちはお祈りの働きへと進み行きたいと思います。